キップカンシーベースのポッドキャスト、アウェ
さあ、ということでね、ポッドキャストでございますけども、もうポッドキャストも随分休んじゃってね、ちょっと忙しくてバタバタして、久々にコータンチでまた収録。まあとにかくあとあれだよね、俺もその劇団星狩りシスターズ、
お疲れ様でした。
はい、やりまして、まあでも違う緊張っすね。あとやっぱ人の書いた本っていう、当たり前ですけど、だやっぱ大変だなって思いました。なんか自分で作ってると、作ることに慣れてるから、その特に、うん、歌詞とかやっぱ書いてるわけじゃん、自分たちで。で自分の好きなようにやれるじゃん、ライブも別に台本ないけど。だからやっぱ俺急あれだなと、俺つくづく思った、あ俺アドリブの人なんだなって。要するにその決まったことを何回も何回もこう練習していくっていう作業が、あ大変だと思ったの。
そしてあれですね、あの自分の言葉の人なんですね。
そうそうそう、だから勇気のだからまだ全然いいと思うけど、だから勇気の書いたセリフの言い回しとか、あこういう言い回しなんだみたいな、うん、まずそこに慣れることから始まるからね、
う
ん、
そうですね、
うん、そうだから。でもなんか勇気の芝居ってすごい即興性が強いのね、場面場面で。
はい、この前ねポッドキャストの、
うん、
いろいろ、
そうそう、だから
興味深い話です。
そうだからアドリブはすごい強烈に来るから、要はアドリブの稽古してるみたいなとこがあるのよ、うんうん、その劇団員たちを鍛えてるっていうか、だからまあそういう部分では毎回違うことをやるから、まあ、面白いっちゃ面白いんだよね。まあでもねちょっとね勉強になったね、ほんと、うん、なんかちょっとああなんか久々こっぱずかしい感じになってんなみたいななんかドキドキする、ドキドキの仕方がちょっと違うの、なんかそのバンドとかああいうものと、うん、番組とかああいうのとってなんか全然違う感じでさ。
俳優家だったのに。
そうなんだから、俳優家だったけど、はい、ちゃんと芝居したのってさ3回ぐらいしかないわけよ、うん、学生の時だな、うん、でも1回主役に選ばれちゃった時があって、その時200ページぐらいの台本で100ページ自分のセリフだからね、うん、よく覚えたなと。
すごいですね、
うん、そういうこともあったんだけど、でもそれで力尽きてしばらく学校行かなくなるっていう
燃え尽き
しょ燃え尽きちゃったっていうこともあったんだけど、まあそんなのもあったりとか。だからあの達也とか太郎ちゃんとかは、その時大した役じゃないから、
うんうん、
それで。でも達也はね卒業公演で結構いい役だったんだよね。
うーん、
あのいわゆる津山三十人殺しっていう、いわゆる、八つ赤村の、モデルにもなっている、実際にあった岡山県であった事件があって、その、津山事件のことをの顛末みたいなのを描いた。
へえ、面白そう
です。そうそう、で俺村長で達也は、その事件を再現する、なんだっけな、検事とかそういう役かな、だけど自分そのゲートルとか巻いて、いわゆる戦時中にねやってたゲートルとか巻いて、その津山事件を再現するみたいな。あれ本当にすごいからさ、ライフル猟銃を、両手に持ち、日本刀を携え、頭に、懐中電灯をつけ、村人たちを惨殺していったっていう事件なわけ。
じゃあ本当に
本当にあった話で、それをね映画化したのが牛光の村っていう、うん、映画が昔の映画であるんだけど、その牛光の村の主演が古尾山里。
ああ、そう、
うん、だから要するに俺たちがその卒業公演でやった異形の闇っていう芝居なんだけど、それ藤田伝さんっていうあの岸田戯曲賞とか撮ってる、
はい、
名
前は聞いたことあります、
ね、うん、先生なのね。でその伝さんに会うためだけでも学校通った方がいいって言われてるぐらい伝説の人だったの。で卒業公演っていうのは1年間かけてその芝居を揉んでいくから、だから学校の3年目でその藤田伝っていう人に谷が変わるの。でその伝さんと共に TBS の緑山スタジオじゃん、
はい、
あそこまで行って稽古した
ちゃんとしてますね。
ちゃんとしてんのよ。まあ一応金取ってっからね結構それで、すげえ面白かったのが、達也ってさ何か無意識の人じゃん、なんか自分のペース崩さないじゃん、まあ、この番組でもよく出てますけどね達也。でその TBS の緑のスタジオで飯食ってる時に、あいつ何気ねえ顔でスーって来て、カレーかなんか頼んでスーって普通に綺麗な女の人の隣に座ったの。何でも意識してなくて多分、したらその隣の人がキョンキョンだった。
え
すごくない、それに全く気づいてないあいつ。 そこで俺たち、うわあいつキョンキョンの隣に座ったっつってっていうことがあったの。なんかやっぱり俺芸能人も食堂に来るから、当時キョンキョンがドラマやってたから、キョンキョンに、ね、キョンキョンだよキョンキョンっつって、あれすごいねキョンキョンの爆発力あの空気が変わる、まあね、入ってきた瞬間に。
僕も一応お仕事で現場に行ったことありますけど、
はいはい、おー本当、
まあそうっすね、ああいう女優さん、うん、まあまあなかなか、ね、
っていうか例えばたけしさんとかもそうだと思うのよきっと、あのダウンタウンの松本人志とかもそうだと思うけど、なんかもう一瞬にして空気が変わるんだよね、うんうん、だからなんかだってさ、あのキョンキョンってわからないように入ってきてる感じではあるんだけど、空気が変わるからあれみたいになるのね。
ただその空気に気づかない人もいたってこと
です。いた。で達也は気づかなくて普通にカレー食ってて、お前バカだべと、隣見たって言ったら、いや綺麗な人だったよねなんてそういうことがありましたけどね。そうね、だからあとさ、この話をしようって一応決めてたのが、コータも一緒に読んでるやつでね、
はい、
この芸人生活というこの漫画がありまして、
はい、
でこれあの井上二郎っていう SMA 所属の、お笑い芸人だよね、チャーミングってコンビの片っぽが入ってるんだけど、はい、これねむたくそ面白いんだよねこの漫画ね。
面白かったです、
うん。でその芸人のリアルなその普段の生活を漫画で、これた確かねブログかなんかに載っけたらしいの。
あ、みたいです、
ね、うん。でアップしてたんだけど、そのブログが評判になって、これ一冊にまとめませんかっていうことで、これが一冊にまとまって漫画として出版されて、そので見てえなと思ってそのブログを見に、行ったら、ちゃっかりこの過去のやつは全部引き下げてたね。
もう、
うん、やっぱ一冊にまとまって本売らなきゃいけない当たり前だけど、だからそのちょっとねこれ検索して、これ興味がある人っていうか、芸人だけが読むべきじゃなくて、その本当に何て言うの、要するにお金じゃない仕事をしてる人だから、お金を儲けたいだけだったら別のいろんな仕事があると思うけど、そうじゃなくてやっぱりちょっとクリエイティブなことをしたい、お金はその二の次だと、やっぱ好きなことを追求したいっていうことをやってる人にはこれぜひ読んでほしい本だなっていう。
確かに、
あのね、貧乏芸人版、爆発力というか、そのこの本の一冊の持つ力としては、矢沢永吉の成り上がりに俺は匹敵すると思ってます。かなりの褒め言葉だと思うんですけど、
僕は自虐の歌をなんか思い出しました。
ああ、郷田義恵、はいはいはい、
読んでてこの淡々と進みながらも、
うん、
なんかこう最後に向かっていく感じ。
そうあのさ、自虐の歌さ、郷田義恵の、まあ、名作漫画ですよ。で4コマ漫画でどんどん進行していく、はい、初めはなんか乱暴者の無口な夫がちゃぶ台をひっくり返すだけの漫画だったの、
はい、逆漫画と思いきや、
そう、
最後涙が止まらない、
それが最後涙が止まらない展開になるんだよねあの不幸の塊ミサエがね、
はい、
のその人生とその男に会って出会ったきっかけのそのフィードバック、あれはね、
だから2回目読み返すと最初から面白いっていう、
そうあれはね本当にすごい漫画だから、郷田義恵がさ後にさこう哲学的になってくじゃん漫画が、
はい、もうそう
っ
すね、
もう完全にそっちじゃん、
はい、
もう空気人形あたりからさ、
はい、そう
っ
すね、
でももうその目がもうあるんだよね、その自虐の歌の中にね。
そうです
ね、うん、
本当に
郷田義恵のはね、結構インスパイアされたね俺。
いやでもこの人だと
うん、の漫画、空気人形とかもそうだった
よ。だからあそこそうそ
うあれ見た映画、ペドゥナのやつ、
ゴーダ哲学堂、
ゴーダ哲学堂ね
くらいは、うん、まあでも超好きですね、
うん、ちょっと行き過ぎちゃったんだよな、
ちょっと
正直なとこ、
ちょっとだけ今説教
臭
いくなっちゃってる。
なんかさ、ゴーダ哲学堂の時まではさ押し付け、メッセージが押し付けじゃないから、でもねなんかわかんの、あれ追求していくとメッセージで結局明確にしないといけないから、だから指摘表現のまま止めるべきなのか、それをもっとストレートにしていくべきなのかって、俺さ最近すげえさ若いやつにさ、そうかって言ったんだけど、あの俺の詩聞いたやつが今さストレートですね直球ですねって言われて、そう聞こえるって思ったの。例えば思い出ガソリンとか聞いてさ、バンドエイドとか、
うん、
直球ですね直球と思って、うん、俺直球なんだと思って、 俺直球じゃないと思ってるからさ、自分で
どこを切り取ってそう
なのかね、わかんないけどね。だから音楽の聴き方は人それぞれだからまあいいんだけど、ね、だから直球に聞こえるのかみたいな。でも直球だったらもっと売れてると思うんだけどなみたいな。もっとわかる。だからなんかまっすぐとかって言われるのはまだわかる。ブレてないという意味で褒めてくれてんだったらわかるんだけど、直球って言われるとなんかちげえなと思うんだよね。俺そんな球投げてねえよみたいな。
難しいです
ね。難しい、そこの表現が。
僕この前なんか、まあ、ビデオ作って、
はいはいはい、
うん、そのなんか ABEX の
アーティストの、はいはい、うんうん、あ PV 撮ったの
ですけど、
うんうん、まあ、大丈夫それ言って。
大丈夫です、ね、うん、それも結構僕もなんかすごく超絶わかりやすく
作ったのね。はいはいはい。
でも
編集的には
うん、もっと分かりやすくしてほしいとか、
あ
なんかこう、うん、でもそれやったらもう僕じゃなくていいのになとか、
うん、
なんか難しいですね、それ。誰が
どう見て、
分かる、これは直球だとか、これは分かりやすいとか。
そうね、だから、全部をさ、はい、別にそういう批判してるわけじゃねえけど、そのやっぱり大きいバジェットで仕事をしようとすると平均を取ろうとするから、みんな。
いや、そうなんですよ。だから見たことないものに対しての
不安がすごいじゃん。
すごい
んだけど、それをいやいいんだ、これでいいんだって言って独断で突破した人たちが新しい歴史を本当は作ったはずなのに、やっぱね鳴らされるんだよ。
いや、そうなんですよ。
こう地鳴らしされちゃう。
一番最初に提出したものからどんどんどんどん平坦になっていくっていうか、
はいはいはい。
で一番最初に向こうに言われたのも、
うん、
もっと平坦で、
ああなるほどね。
いや、それだったら僕じゃなくていいですよねってとこから始まるっていう。
まあそうだよな、
はい、
だって何のためにコートなんだって話だもん
な。
お前はやっぱどうしたってエッジ効かせちゃうわけだから。
いやだからこうで、もう本当に、
うん、
これでこれみたいな感じでみたいな、うん、いやそれみたいな感じは絶対やらないですっていうところから始まる。
ああそうかそうか、
はい、
一番お前が言われたくないやつだもんな。
そうですね。
ああそうかそうか。
だからもうその人いなくなってから、
うん、
こうとりあえず味方を作ろうと思って。
なるほど。
ちょっと絶対あれ入れたくないですけどどうしましょうかって
なるほどね。
で戻ってきてから前に少しだけ味方を作って、
はいはい、
で一番いなくて戻ってきてから、
うん、
いやちょっとでもあれだとってこうやんわり、うん、やんわり言っていくっていう、
はいはいはい、そうだね、うん、それで軌道修正していくしかないもんね。
で
こっちも仕事だからね。
とはいえ僕が今までやってきた仕事の中で一番つまんないことになってますね。
あほう、
評価っこ悪いなと思って。いやもう誰とは言えないと、う
ん、言わない。 ABEX って言っちゃってんけどなお前。まあいいけどな。
いや会社名ぐらいはいいんじゃない
ですか。まあな、
はい、
じゃあそんで、うん、俺さちょうどいいタイミングだ今の話。俺今日さコータに久しぶりに会うから、
はい、
ちょっと家で PV 見直してみたの、
はい、
今まで撮ったやつ、
はい、
で冬の会場も最近上がって大阪のチームがいい仕事してくれたから、
はい、よかったですね、
うん、あれよかったよね。
よかったです。
なんかやっぱお前と仲良くなる感じするよな。
タイトルの出方が発明だな。
そう、その通り、はい、俺もそれ言おうと思ったの。あとさやっぱり詩的なのよね、
うんうん、
すごくね、
うん、
だから
ロマンチックですね。
そうだからあの子たちね、まあ、見た目はねだってあんまり食えてないからねなんか薄汚い感じだけど、いや本当にねロマンチックだよね、
うん、
いい意味での。
いやそうそうそう、
嫌味じゃないロマンチック、はい、分かってるなこの子たちって、
うん、
その曲聴いて本当に分かってないとあれ取れないから、はいはい、あこの子たち分かってるな。だからやっぱコータにすごい近いもの感じたの。
あ本当ですか、
うん、
先輩ですけどね向こうの方が。
あそうか、
はい、
上か年1
個2個上のはずですね、
うん、
はい、
いやあの子たちすごいいい仕事するね。
でこの前、うん、なんか森山さんのライブ、大阪であった
とか、うん、はいはいはい、
あって、
ああああ、
で、
お前行ったんだろ、だって。
そうですよ、うん、お仕事を作って、向こうで見に行って、
うん、いいファンだね。
オープニング映像みたいなの、また、
あそうか、
チームが作ってたんですけど、僕の、その、作った森山さんのビデオを丸々パク パクられてるアイデア、うん、アイデアをパクってて、
うん、
あったなりに言われました、あアイデアパクっちゃいましたそれは一番やっちゃいけないことですねっつって一応はちょっと釘
は刺してました、はいはいはい、まあでも面白いなそれはな、
はい、
だから今日そのあのちょうどMV 見てて、あやっぱりなんか時が経つ、経った方が面白い、
うん、
あのむき出しもそうだし、
あ、はい、
あれ単に撮ってるだけだけどね、
いやむき出しとかたまに言われますね、うん、あれ好きですですよ、うん、みたいな、
あとバンドエイドも今の方がいい、今見た方が
本当ですか、
うん、っていうかあの申し訳ねえなと思ったな、俺出ない方が俺横顔だけでよかったわと思った本当リップいらないわと思ってっていうかあれもっと度胸つけてワリサちゃんだけ撮ってればよかったのかもしれないね、
うん、
その方が本当は面白かったのかなっていう、
街歩きとかさせて
そうか、あと後ろの景色が変わればとか、うん、そうそう、ただあのね空の抜けはねよく撮れたと思うよ、
あと電車ね、
うん、奇跡起きたな、
はい、
あれはああいうことあんだよな、
そうですね、
うん、あれだから今逆に当時よりも、うん、今なんかすごいよく見えたな、
何でしたっけあの、うん、ね今井さんのツイッターであの中でそのリツイートって
やつ、うん、
メッセージの中で、うんうん、あの今更のワンシーンで、うんうん、あの今井さんがそばを
オールオール
オールっていうパスタと間違えたみたいな、はいはい、ああいうあのリアル演技なんですけど、演技じゃなくて、うんうん、そばちょっと湯がいてくださいって言ったら、
本当におったって、俺がやるからね、普段。
っていう、あの絵を見て、あ、一人になったんだっていう風に伝わりましたみたいな。うん、
ああ、それでも見てる方もセンスあるよね。
いやあれ
すげえ嬉しいよね。
はい、それはもう結構、僕の中では、うん、いやそうそう、その通り、その通りっていう狙いだったって。うんうんうん、
そうだね、
一人になってちっちゃい鍋で一人分のそばを茹でっていう、
うん、それねゆうやんもね言ってたの、
あ本当ですか、
うん、ゆうやんもあそこいいよねって、うん、あれなんか切ないもんねって言われて、だからゆうやんもね時々ねふとね変なこと言ったりするの、変じゃないけど、うん、あそこ褒めてほしかったっていうところを褒めてくれたりするから、だからバンド長続きしてんのかなと、まあでもちょっとゆうやんね今家族のちょっとね病気のこととかがあってバンド休んでますけどね、まああのとにかくあの復活すること前提で今ゆうやんとも話してるから、まあ、そちらの方はあんま心配しないでほしいんですけどね、まあそんなわけで今何分、
まあ20分そう
そうですね、じゃあもうここで、
これ全然しなかったですね、
このやんなかったですね、まあ、とりあえずこの芸人生活についてはどっかでまた出てくるでしょとにかくこれみんな読んでほしいんだよね、それでなんか感想とかもちょっとメールかなんかで送ってほしいんですけどね、だいたい俺もうメールアドレス忘れちゃったもん、このポッドキャストの
今安じゃないですか、
今安だったっけ、
分かんないです
、違うでしょ、スキップカウズ、
あそうです、
ポッドキャストアットマークスキップカウズドットコムみたいな、そんな感じじゃなかったっけ、
ちょっと待ってくださいね、
うん、
ネットで調べるっていう、
うん、すげえよな、ネットで調べてんのな自分たちのポッドキャストのこと、
いやそれだって言っても、
うん、
エビさんが管理しなくなり始めたから、
そうそうそう、でこの間エビちゃんがツイッターで、
はい、
なんかソニーの若い自分より若いプロモーターの前で、
はい、
うん、スキップカーズのハイチーズを歌ったとスキップカーズを知らないねプロモーターの前で、
はい、
いい曲だと褒められたってつぶやいてたまにはいいことするじゃんって返したけど
ポッドキャストアットマーク、
うん、
スキップカーズドットコム、
やっぱそうでしょ、はい、ポッドキャストアットマークスキップカーズドットコム、皆さんこのね芸人生活ぜひですね、読んでほしいなと、井上二郎さんが書いてますね、チャーミングのね、であれ帯がバイキング、
はい、うん、そして解説はうちの吉田正樹事務所に誇る、
はい、ラリー遠田さん、はいはい、
ラリーさん、
なるほどね、
はい、
さあということで、それではですね皆さんぜひともね、感想などもお待ちしておりますけれどもね、じゃあとりあえず一周終わりますか、はい。